中山洋平の会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト。この番組では600社以上のウェブコンサル実績を持つ株式会社ラウンドナッツ代表取締役の中山が、会社経営者に必要な内容に絞り込んで、抑えるべきウェブの話題やトピックスをビジネス目線でお伝えしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さて今回はですね、お盆明け、来週お盆の最中ということで、少し普段より変わった話題をお送りしようかなと思うんですが、今回は Google のニュースを見ていたらマーケティング 4.0 の話題が出ていたので、これについて少しお伝えしておこうかなと思います。マーケティング 4.0 自体はフィリップ・コトラー氏ですね。おそらくマーケティングに関わったことがある方はこの名前を聞いたことがある方がほとんどではないかと思うんですけれども、マーケティングに関する対価ということで非常に有名な教授ですね。この方がもともとはマーケティング 4.0 というのは確か2014年とか3年ぐらい前ですかね、日本で行われたマーケティングイベントのワールドマーケティングサミットジャパンというところで発表したものなんですが、これがどうも書籍の方がですね、8月の来週ぐらいですかね、あと1週間2週間ぐらい、8月21日ぐらいに出るということで、それに関してのニュースなのかなというふうに思います。でこれについて、やはりですね、マーケティング 4.0 というと何かこうすぐにでも飛びつかなければいけないような、そういう印象を与える題名になって、おりますが、それに対して一体、中小企業がどのように、それを取り入れていけばいいのかというところを今回、先にお伝えできればなというふうに思います。でまずはですね、マーケティング 4.0 という名前の通り、マーケティングというのを 1.0、2.0、3.0 というふうに発表してきて、そして今回 4.0 が出たという流れになります。それぞれの 1.0 から 4.0 というのは、それぞれ簡単に説明していくと、最初のマーケティング 1.0 というのはですね、端的に言えば作れば売れる時代っていうところですね。つまりどのようにニーズがあるところにどんどん商品を置くことしていくかっていうところが重要になっている時代で、ただですね、それではだんだん売れなくなってくる。人々の頭の中にあるニーズ、すぐに浮かぶような欲しいものっていうものがだんだん満たされていって、じゃあその中で次商品をどんどん売っていくにはどうしたらいいのか。やはり資本主義社会という中にあると、マーケットというのはどんどん広げていかなければならないわけですから、よりもっともっと物を売ることを考えなくてはならないということで、マーケティング 2.0、これは何を示すかっていうと、ポジショニングとかターゲティングとかセグメンテーションという、そうですね、お客様すべてを一緒に一緒くたにして見るのではなくて、それぞれの層に合った相手の特質に合ったような商品を一部のそれに合ったセグメントに向けて出していくことで、その中でより他の商品に比べて選んでもらえる、そして買ってもらえるような商品を作っていきましょうと、そしてそれをマーケティングしていきましょうというのが 2.0 ですね。で、そこでじゃあ次どうするかというと、マーケティング 3.0 というのは、これは難しいところなんですけれども、簡単に言うとですね、その商品そのものもさながら、その商品を作っている会社ですね、企業、もしかしたら個人かもしれませんが、その人が一体どういうことを実現したいと思っているのかということを考えて、そこに共感してもらえるような人を集めて、そして共感してもらうことによって他ではなく自分たちを選んでもらおうというのが 3.0 というふうに解釈してもいいのかなというふうに思います。このあたりは、日本語訳といいますか、用語的にですね、いろんな意味が含まれている言葉が使われているので、日本の中の様々な記事でも解釈が全然違ったりしているんですけれども、基本的にはそうですね、価値、そのものの価値というよりも、企業というものが、これを作っている企業というものがどういうスタンスで産業とか、世界とか、 そういったところとに対して価値を提供しようとしているのかと、そういうところで差別化して物を売ったらいいんじゃないというのが、簡単に言えば 3.0 かなと思います。フィリピ・コトラーとしては 3.0 というものを考える引き金になったのはソーシャルメディアのこの大爆発的な流行というところにあったというふうに言われています。つまり、この顧客自身がですね、自分たちでさまざまな情報を収集し、互いに情報を交換していくというものが、プラットフォームができてきたという中で、これからそういうふうにマーケティング変わっていかなければならないんじゃないかということで 3.0 を作ったということなのかなというふうに私は解釈しています。そしてじゃあこの延長上に、何があるのか、Amazon なんかでですね、今度出てくるコトラーのマーケティング 4.0 には、スマートフォン時代の究極法則という、いささかこう派手な名前がついていて、さらに、コトラーの最終講義って書いてあって、最後なのっていうふうに思ってしまうところではあるんですが、スマートフォンさらにからはさておきですね、 4.0 っていうのはもうちょっとですね、さらに 3.0 を拡張したようなものかなというふうに思います。どういうことかというと、 3.0 ではそれを提供する企業というものの行動を見て、ものを選んでもらえるようにしようと、自分たちの行動を見てものを選んでもらえるようにしようというところだったんですが、それが今度はですね、買う側の方にまた、バトンが戻っていきまして、買う方が物を買うことによって自分の、ありたい姿とか自己実現とか、そういったことを、訴求していく、ただ物を売っていくのではなくて、それを通じて自分たち、お客様自身のさまざまなこう夢とか、こういうふうになりたいとか、そういうものをちゃんと提供して、そして自己実現の機会というものを支援したり促進したりしていこうというのが 4.0 というふうにざっくり位置づけられているようです。で、私も 4.0、まだ発売されていないんで読んでいないんですけども、そういう解釈ではないかというふうに、Amazon なんかを見ていると思いますね。で、こういうふうに考えていきますと、4.0 が出たときに、じゃあうちもこれをやろうと、4.0 をやっていけば、これからのマーケティングについて、これからのお客さんにどんどん売れていくんじゃないかと、早めに着手しなければいけないんじゃないかというふうに考えている方が多いのではないかと思います。また今回のポッドキャストを聞いていただいて、Amazon の方で予約をしてですね、早く来ないかなというふうに思われる方も多いかもしれません。ただですね、基本的にはいきなり 4.0 に飛び込むと見つくのは、やめた方がいいと思います。またさらに言えば 3.0 に飛びつくのもまだ早いというふうに思います。で、3.0、少なくとも 3.0 に飛びついていいのは 1.0 とか 2.0 はある程度やりきったところですね。で、 2.0 なんか、つまりきちんとセグメンテーションして、そこにターゲティングをして様々な商品を売っていくというマーケティングの今基本と言われているようなことですね。それをやっていって、その先に、やっぱりですね、ブランドなんかもついてきて、じゃあ次のマーケティングどうしようと、なかなか商品自体では差別化もできなくなっていくし、そういう中で自分たちの商品を他と比べて選んでもらうためにはどうしようという時に 3.0 という考え方を入れていくという考え方、というふうに受け取ってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。なので、今ですね、特に地域証券とか、小さい証券の中で、さまざまにまだマーケティングものというものにトライしているか、これからトライしようとしている段階の方が、いきなり 3.0 とか 4.0 をやっても、おそらく効果は出ません。まずは 1.0、1.0 っていうのは、そのニーズのあるところに物を落とすっていう、最も基本的なところなんですけれども、その 1.0、そして 2.0 っていうものをちゃんとやって、でその上で勝てなくなって、いきそうだと、このままでは他も同じことやってるから、違う方面で差別化とかしていかなきゃいけないとか、そういう風になった時に、まずは 3.0 っていうものをやってみる。で、それも本当にやりきってしまったという極めて少ない企業の方が、じゃあ今度 4.0 うちでもう、まずトライしてみようかということで、だいたい 4.0 になってくると、こうネスカフェ&アンバサダープログラムとかですね、そのあたりが、多分例として上がってくるんじゃないかなと思うんですが、あのようにですね、商品を通じて、お客さん自身の世界観 を作っていくというか、コミュニティを作っていて、自分たちの自己実現につながるというようなことを狙っていくという、そういう順番がいいと思います。 で、いきなりですね 4.0 やれば 1,2,3 を無視していいかということは全くないですし、また、まあ、あまりこういうことを言うとですね、フィリピ・コトラさんのですね理論に忠実にやってる方にとってはちょっとあれなのかもしれませんけれども、まあ、正直お客さん側、つまり買う側というのはまだまだ 2.0 ぐらいの世界に生きているというふうに考えてもらった方がいいと思います。例えば皆さんもいろんなものを買うときに想像してもらいたいんですけれども、普段買うものとか、あるいは自分たちと同じ商品群がどういうふうに選ばれているかって言ったら、じゃあ自分たちの自己実現とか、あるいは、その提供する企業がどれぐらいこう CSR とか社会貢献とかそういったものをしていてそこに共感しているからだとか、そういう領域で自分たちが選んでいるかっていうと、多分まだまだその段階にはないと思いますし、別にそれが正解でも何でもないと思うんですね。なんとなく 1.0、2.0、3.0、4.0 っていうと、この先発展していけばいくほどいい世界が待っているような印象を受けるんですが、まあ、基本的にそういう、なんていうんですかね、資本主義っていうのは拡大していかなければいけない。つまり得られたお金というものを再投資することによって大きくなっていく社会ですので、一方向、ずっとまっすぐにストレートに伸びていくような市場を想像していかなきゃいけないんですけれども、それを前提にして、なんだかですね、1.0 とか 2.0 の企業と 4.0 やってる企業だと 4.0 の方が偉いみたいな、そういうふうに思う必要は全くないですね。はい、で話を戻しますと、本当にまだまだお客さんの考え方というのは、別にそれがいい悪いではなくて、2.0 ぐらいのところが一番、スイートスポットだと思います。まだそういうところで十分だと思います。なので 3.0 に無理やり挑戦していろんなリソースを使うよりも、まだ 2.0 を極めるというところを、まだまだここ5年とかこれからやるという方は、本当に5年10年というのはそこを意識していて、手詰まりになった時に次を考えればいいんじゃないかなというふうに私はお勧めしています。どうしてもですね、やっぱりフィリップ・コトラーという方は非常に有名ですし、またいろいろな事例がこれからこの書籍の発売と一緒に出てくると思うんですけれども、じゃあそれをそのままやっていって自分たちが成長できるか、うまくいけるかっていうのはまた別の問題です。やっぱり 3.0、4.0 やっていくっていうのは中堅とか大企業でないと難しいというのが私の印象ではあります。なので、この今回またマーケティング 4.0 の記事ってこれからちょっと増えていくのかなというふうに思うんですが、あまり気にしすぎないことをお勧めします。それよりは今、もうまずセグメンテーション、ターゲティング、それから、それに対してのポジショニングっていうところですね。それをきちんとやって、自分たちが欲しいお客さんに対して、その人たちが喜ぶものを提供し、自分たちと合わないお客さんは自然と自分たちのところに来ないようなマーケティング活動を行って、効率を良くしていく。そして生産性を上げていく。そしてお客さん、つまり自分たちと会っている人たちとのコミュニケーションを増やしていって、顧客化とか、それからロイヤルカスタマーを作っていって、自分たちの商売の地盤というものを安定させていくと。でそういうふうにやっていく中で、次第に自分たちの社会的意義ですとか、こういうことをやっていたらいいんじゃないかということが生まれていって、 3.0 とか 4.0 を意識していく、こんな感じのロードマップを描いてもらうといいのではないかというふうに思います。はい、まあ、このですね、どうしてもさまざまな本書籍が、この有名な方有名じゃない方問わず、マーケティングセールス界隈ではたくさんあると思うんですね。でまたこのマーケティングも 3.0 あたりからかなり心理学的な部分が関わってくるというか、人間の中身が関わってくるので、心理学なんかもどんどん入ってきて、本当はちゃめちゃになってしまっているなというふうに思います。で、なんとか理論とかですね、を簡単に持ってきて、これをやれば売れるんだよみたいなことあると思うんですけども、それよりはですね、目の前のお客さんにちゃんと目を向けて、その方にどうやってものを、気持ちよくですね、買ってもらって、その人の生活の質、クオリティオブライフを上げていくにはどうしたらいいのかということを考えていった方がいいんじゃないかなというふうに、思います。様々な情報ありますけれども、基本的には、あまり無理に取り入れる必要はないです。インフォメーションダイエットっていう記事、昔も書きましたけれども、自分たちに、すぐにピンとこないものっていうのは、今の段階では必要ないものというふうに思って、今ピンとくるもの、やる気が出るというものを繰り返しやっていくことで、ノウハウもたまりますし、自分たちの中でも変化がわかるようになります。 ぜひとも、いろんな情報をですね、外から手に入れる場合にはこのあたり気をつけてもらえればと思います。また、マーケティング 4.0 というか、まあ、フィリップ・コトラー氏自体、書籍というか情報源としては、ね、当然超一流ですので、ね、全然読んでもらって問題ないと思います。それをどう、こう取り入れていくかというところは、ぜひ皆さんの主体性というものを、主体性ですね、を発揮してもらって、必要なものだけ取り入れてもらえればいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回のポッドキャストは以上になります。はい、お知らせとしてはですね、紙のニュースレターの方がお盆を挟んでいるので、ちょっともしかしたら9月になだれ込んでしまうかもしれません。申し訳ありません。弊社の夏休みというか、夏季休暇がですね、大体お盆忙しいので、お盆ずっと働いてるんですけれども、その関係で来週に、なります。来週のお問い合わせは再来週からのご回答ということになりますので、何卒ご容赦いただければというふうに思います。あと書籍の方ですね、予約、図版以外最初の一般が脱稿しましたんで、あと編集者さんぐらいからどれぐらい赤入れがあるかなというところなんですが、何とか頑張って、9月には、全てもろもろフィックスして、あとは印刷するだけっていうふうに、持っていければと思います。技術評論者さんですね、技評さんから出ますので、電子書籍も出ると思います。ぜひともですね、その際はお買い上げいただければ幸いです。ちょっとキャンペーンやるかなというのはあんまり実は悩んでいるんですが、できるだけ皆さんにお配りできるようにしたいと思います。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。ご質問や、様々な、何ですかね、ご感想はぜひサイトのフォームからお願いできればと思います。また iTunes の方でのレビューですね、ぜひお待ちしております。ぜひその赤裸々な意見といいますか、ご正直な意見を書いていただければ、ありがたいです。よろしくお願いいたします。今120件ぐらいあると思いますので、ぜひそこに一つ皆さんのレビューも付け加えていただけると嬉しいです。それでは、ありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。